さあ始まりました境目線引きでございます。
ちょっと図書室ではお静かに。
いやいや、それ前回言い忘れたやつ
だそうそう、忘れてました。
うん、図書太郎でね、図書太郎って言った後にね、図書室ではお静かにっていうやつあるんですけど、久しぶりなもんで忘れてました
ね。忘れちゃいましたね、あれ好きだったのに。あと先週がね2018年最後の配信だったのに、そこに触れずにね。
あ、そうですね、だから明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どうも境目鶴丸です。
これ急でございます。
2019年、
もう来年オリンピックですから。
もう平成もね終わりそうな感じでございますけれども。
そうですね、
まあでもあれですね、なんか年の初めに変えちゃえばいいのに、途中から変えるらしいですね、あれ
ね、夏頃。
うん、なんか前回なんかもさ、あの昭和64年の1月6日まではあるけど、そっから平成みたいな。
そうなんですよ、
うん、ややこしいことになっちゃうからねこれ。うん、
まあでもこれが平成と新元号の境目ですから、
うん、あ、そうそう、
境目、今年は
そうですね、
うん、僕らの境目線引きイヤーって言ってもいいですね。だから今年はもうイベントガンガンやっていきますから。
イベントガンガンやりますよ、本当、トークライブ月1でやります。
月1でやりますからねセット残しますからね、
絶対できねえな、厳しいな。まあといったところでございますけれども、しまった、あの線引きお便りを出しますね。
この番組はですね、今年も、世の中に溢れている決められていないこと、例えばどっからが浮気なの、音大に入っていいのは何歳までみたいな曖昧なことに、我々2人のラインマンがビシッと線を引く線引きポッドキャストでございます。
おっしゃおっしゃ、
2019年のポッドキャストにおける抱負とかあります？
ポッドキャストにおける抱負、ポッドキャストね、なんかやっぱこれだけやっててもね、もう3年4年くらい経つんですか。
もうね4年、
もうただやってるだけじゃね、もうあれなんで、そろそろちょっと、あの動き出したいなっていう
天下統一、
天下統一ポッドキャスト界の全部を境目線引きですよっていう、そうですね、バイリンガル境目線引きニュースにするとか。
あ、そうですね、バイリンガルニュースか境目線引きかっていうぐらいに。
それでも統一できてないですけど、あの本当に
そうか、
徳川豊臣くらいにはなってますけどね、関ヶ原的な感じですね、なんででもちょっと目標高く持っときたいなって思うんでね。
そうですね、もうちょっとぐいぐい行きたいですね、
はい、
楽しいですからねこの番組は。
そうですね、なんかちょっと有名になりたいですね、そういう目標持っていきましょう、これ京さんちなみにあるんですか、なんか自分で考えてたやつ
は。境目線引きね、まあレビュー200件行きたいですね。
あ、行きたいですね、レビュー。そう、レビューね、ぜひお願いします。ちょっと
お年玉くださいよ。
お年玉ね、くださいよ、本当にお年玉お願いしますよ。
上がりますからね、テンションがね、
お年玉をクラウドファンディングでもらっちゃいますか。じゃ
うわ下品だな
でもあれ見返りとかあるんでしょ、なんか見返り出さないといけないでしょ。
そう、何千円入れてくれた人はこれとか、
お年玉のクラウドファンディングのその報酬ってあれですよね、あの甥っ子の素敵な笑顔とか
あとなんかスゴロクに参加できるとかね。
あ、そうね、そういうことでしょ、あれって。お年玉クラウドファンディングで例えるなら
みたいな、やってるやついそうですからね、
いそうだね、何でもやっちゃうからね、
じ
ゃあ今回のお便りの方読みたいと思います。
はい、
こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらってますナオミと申します。
おめでとうございます。
ありがとうございます。早速ですが、この間の吉澤ひとみ容疑者の飲酒ひき逃げ事件のことについて友達と話していた時に、彼女はいつの日かしくじり先生みたいな番組に出れるのかという話になったのですが、やっぱり無理だろうという結論に至りました。ではしくじり先生に出れるギリギリの境界線はどこまでなのだろうと思い、お二人にぜひ線引きしていただきたくお便りしました。どうかこの疑問をきっちり線引きしてもらえないでしょうか、よろしくお願いします。
なるほど、ね、新年一発目ですから
しくじり先生ですね。
そうですね、
転
ばぬ先の杖っていうかね、もう危険なことからまず考えていきたい
ですよ。考えていきたいですよ、ね、ただね、このやっぱ、気づいた方もおられると思うんですけど、この間の吉澤ひとみ容疑者のっていうこれあの初公判の話じゃないですからね、あのやった直前に来たメールなんですけど、
東中の駅前の。
そうです、そうです、怖いですね、
知ってる場所だから怖かったですね。
いや、めっちゃ行くし、俺あの皮膚科東中なんですよであそこめっちゃ通るから
危ないじゃん。
危ないですよ、
あの皮膚科が混んでるから、朝一で受診しようと思ったらもうあの時間ですから、
あの時間ですよ、あの処方箋されてホクホクの時に、よしクリームもらったぞっつって帰ってる時に
JK がうわジジイ引かれてんじゃんそのまま学校行くっていうい
やー怖いなと思って本当に、 ちなみに東中野には10番っていうめちゃめちゃタンメンが美味しいお店がありますけれどもね。
10番
有名です。ジャージャー麺もうまい。
あのハードコアチョコレートがありますからね。
ああ、コアチョコね、
はい、
うん、1個 T シャツ持ってます。
あ、そうじゃん、
はい、スケキヨの
T シャツ、
スケキヨのね、うん、コアチョコが実は2店舗あったってことが判明しましたね。
お
う、うん、びっくりしましたけれども、まあ、そんな東中野で、引いてしまった
吉沢先生、藤子不二雄 A 先生のね、あの、うん、マタロウが来るキャップとね、うん、ブラック紹介変キロキャップがあるんでね、
あれ欲しい、
まあ、欲しいなと思ったんですけど、もう売り切れ、すぐ売り切れちゃうんで
ね、うん、いや、キャップは一番人気で、トラック野郎のキャップももう売り切れて
るんです。あ、売り切れちゃいますからね、
うん、
すぐ買わないと。
やっぱあの野生爆弾のクッキーさんがプロデュースしてるあのキャップとね、うん、コアチョコのキャップはすぐ売り切れ、
指の字のやつね、
そうそう、
クッキーさんの、
ね、あれ、あのメルカリで高く売ってるやついますからね。
あ、
ひどいもんですね。
クッキーランドで買ったやつね。
そうです、そうです。そんな感じでございますけれども、
し
くじり先生です。
先生ね、
吉澤さんはちなみに出れると思いますか？これダメだって言ってますけれども。
出れないでしょうね。
でしょ、
うん、
でこれは何が原因なのかっていうのをちょっとやっぱり紐解きたいと。
基本的にでも犯罪者ってそんない
や、そうですよね、うん、多分しくじり先生にも犯罪者ってそんな出てないですよ。前科ある人って多分堀江さんくらいだと思いますよ。
あ、堀江門さんの回があるんだ。
あります、あります。
面白そうだな。マーシーも出てない。
マーシーさんも出てないですね。マーシーも、うん、
マッキーも出てない。
マッキー出てないです。
岡村康幸も出てない。
出てないです。うん、でもなんかね、岡村ちゃんはなんか音楽活動とかめっちゃしてるじゃないですか。
マッキーもね、
うん、テレビ出ない限り無視はできるんですけど、うん、これテレビじゃないですか、しくじり先生
って。しかもバラエティーだしね、
うん、それは出れないですよね。だから一個肝になるのが、その、まあ、人に対して傷をつけた傷害罪と、あと淫行、
はい、
これこの2点がちょっと厳しいと。
笑えないっていう結論にポケットに入っちゃうっていうこと。山本圭一さんもじゃあ無理
ですか。うん、まあ吉澤さんも厳しいと、
うん、
ただ吉澤さんを書いた法廷画家だったら多分しくじり先生出ます、ね、全然似てなかった。
あ、じゃあしくじってんだ。
もうしくじってますよ。見ました、あれ。
見てない、見てない。
めっちゃ似てないですよ、法廷画家も書いた吉澤人、
でもいなかったじゃないですか、鶴丸さ
ん、
ん、その場に
いないですよ。
分かんないじゃないですか。
いや、似てないのよ。知ってるでしょ、吉澤人の顔。うん、やっぱ犯罪犯しても綺麗だったわ。
綺麗でしたね、
うん、それをなんかね、ちょっとブスに書いてるんですよ、めっちゃ、う
ん、まあ、こんなこと言ったらあれですけど、
うん、
吉沢さんが謝ってる時とか、
うん、
おぼかたさんが謝ってる時とか、うん、ちょっとセクシーなんですよね。
そうなんだよ、ごまきの喪服もセクシーだったしね、なんか、
やっぱ影をまとうとちょっと、
うん、なんかね、悲しいことがあってやっぱ世に出てバシャバシャね、うん、フラッシュたかれてね、なんかその綺麗なんですよね、なんかね、うん、吉沢さんの時も思いました。
なんかこう万引き主婦がコンビニ店長にむちゃくちゃされるみたいなのが好きじゃないですか、
うんうんうん、
僕たち。
いや、ちょっと一緒にされるもちょっと好きって言ったことないんですけど、
ね、まあ、なんかそういうのがあるんでしょうね、
うん
うん、弱み握られたみたいな、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、だから犯罪は難しいのか、
うん、
よくあるパターンで言うと、昔ガンガンテレビ出てて、
うん、
調子乗って、うん、テレビに呼ばれなくなったっていう人が多いですよね。
はい、
うん、
まあ、僕ちょっとね、間今ちょっと見えてきたんですけど、その陰行っていう部分あるじゃないですか。陰行っていうのはあれですよね、誰だ、 小出圭介先生か、
はいはいはい、
小出圭介先生と極楽の山本さんとかやられた、はい、板尾さんとかもそうです
けど。あ、そうですね。
でも板尾さんがそのね、残ってるのがすごいんですよ、あれは。
そうですね。でも時代が時代なら、
うんうん、あれは神様ですから。
あ、神様、
ね、神様として、近いので、不倫ってあるじゃないですか、
はい、
不倫は意外と許されてますよね。例えばベッキーとか
石田純一とか、
まあ、そうそうそう、石田純一さんは出てます、ちなみに。
ああ、そうなんだ、
はい、
だ、不倫は、あ、ベッキー全然許されてますね。
うん、相乗りの MC とかしてるし、
それだって警察に捕まることじゃないからね。
まあ、そうですね。でもなんか、うん、違反な、ダメなんでしょ、あれって。
違反ですね、モラルですね、
うん、モラル、あ、モラルの問題か、
うんうん、御用はダメなんですね、やっぱり。
御用ダメです。
でも板尾さんも今の時代、うん、その SNS がない時代に引行したっていうのがでかいよね。
でかいでかい、うん、SNS あるっていうのとだいぶ罪が変わって
くる。やっぱり民衆の声が聞こえるから、
うん、あと今ワイドナショーに出てる前園さんとか、
うん、
っていうのはタクシードライバーぶん殴ったでしょ、
はいはいはいはい、
でもあれ調べたら、
うん、
前科つかないんですよ、あれ。不起訴になってるんで。
あ、示談ってこと。
示談にして不起訴になったら大丈夫。でも起訴されたらそれで無実になろうと確かつくんじゃなかったっけ、
ね、うん、
ていうなんかね細かいその刑事罰の方になっちゃうんですけど。
なるほどね。いや意外とパターンあるな。
うん。でも全然出てるじゃないですかテレビで。しくじり先生も多分出ると思うんですよ。
誰？前園？
前園さん多分出れると思うんですね。
出てるかもしれないですね。
うん。確か出てなかったと思うんですけど、でも今後出る可能性もあると。
うん。
うん、でもこのなんかしくじり先生の内容は結構緩いっすよね。なんかさっきこれ全部一覧出るんですけど、はい、パソコンに。なんかそれしくじりなのみたいな、もうネタなくなってきてんじゃんみたいな。
一発屋が多いけどね。
うん。堅くなに引退しなかったすぐり、これ踏み絵でしたっけ、
はい、
とか、これ 何がしくじってんのって話ですけどね。
そのすぐ人を怒らせてしまう元日本代表丸山桂里奈先生とかね。
はい、
うん、
そうなんですよ。
いや普通に今絶好調で成功してるからね。
うん、
うん、っていうのもあるけど。
そうですよね。うん、何なんだっていう。あ、これか、茂木健一郎先生の
「
日本お笑い終わってる」って言って炎上したっていう、この、
はい、ああありましたね。
うん、これなんかはでもちょっと、まあこれは確かにしくじり先生としていいですけど、
うん、しくじったことで普通に露出なかった人が露出するパターンもあるしね。
ああ確かに確かに。
須藤リリカさんって覚えてます？
あ、知ってます。あの結婚した人ですよね。
そうですね、
はいはい、
あの NMB でね、はい、総選挙で結婚するっつって結構テレビ出てましたからね。
うん、だそれで出れるパターンもあるから、
それで覚えられたりするしね。
うん、だこれちょっとした炎上商法みたいな。
あ、あります
よね、テレビでやってる、うん、炎上商法じゃんっすよね、これは多分。
で僕が今全然不人気メンバーだったら
、うん、
48グループの、
うん、
やっぱなんか考えますもんね、
うん、
総選挙でで
しょ、
スピーチで、
うん
うん、
だから何なんだろうなこれは。いっぱいでやってんなこれ。
思ったことをすぐに口に出した丸山茂樹先生とかねしくじりじゃないもんね、
うん、いや全何をしくじってんだっていう、うん、藤井先生か。あんなとこんなとこっすかね、
うん、だから一番主流なのは、うん、だからルー大柴とか、うん、森脇健児先生とかそうですけど、
うん、
昔テレビめちゃくちゃ出てて調子乗って出なくなったっ
ていう、はいはい、一発
屋系のしくじり先生と、
うんうん、
あと障害とかも出てるんですか。あ、犯罪は出てないですね。
犯罪者は出てないです、ほとんど、うん、あれですね、堀江先生だけですね。
ははは。
堀江先生は確か金 あのインサイダーですよね。
ああ金のトラブルも多いですね、うん、さっきからね。
でも金のトラブルって許されるじゃないですか。
うん、
うん、だから人に対して傷つけたとか、その傷の深さ、精神的な面で、
はいはい、
とか。
そうするとやっぱりあれなんでしょうね、
うん、
苦情のメールとかが来るから、
うん、
まあ、出さない方がいい
って、うん、あと陰行だと、
うん、
当たり前ですけどこうゴールデンだから、
うん、
多分できないっていうね。うん、
だからそれ、されたこの気持ち考えてくださいっていうねリプライが来ますから、
うん、そうなんですよ。だからね難しいですけどね。
昨日あのチンプレーコープレーやってて、
はい、
普通に見てたんですけど、
はい、
あの東部デッドボールの下りが、
はい、
紹介されてて、
はい、
崎山さんが今ナレーションなんですけど、
うん、
あいたたたたた大丈夫よ大丈夫よみたいなナレーションつけてて、
はい、
東部支給は笑えないからっていうふうに
そんなんで炎上ですか、
はい、炎上してましたね。
はあ、
何でも怒るよみんな今。
いや全然なんでそこに
止まっちゃうのかな、まあ、確かになっていうのもあるでしょ。でも、まあ、それ言われるから紹介しない方が無難かなっていうとこもあるし。
うわでもそれちょっとめんどいっすね。
うん、
うん、まあ、でも確かに言われてみれば今の時代だったら言われそうだなっていうのもありますよね、うん、それは。
今年の1年のプロ野球を振り返る番組だから、
うん、
紹介してもいいんだけど、ザキヤマさんのその笑いのナレーションつけたところで怒ってるんですよね。
うん、いやでも多分ザキヤマさんは昔のねそのチンプレーなんかそんなこと平気でやってたじゃないですか。
らしい。別にまあ、うん、今言えって言われてるからやってるだけでね。
なんかそのライトとレフトがあの顔面衝突したりとかしたら、はいはいはい、あいたたたたたみたいな、うんうん、笑えないからって言われちゃうんですね。
ちゃんと声出してよとかね。
うん、そういうのは許されない。
笑えない感じ
になって厳しい。厳しい。
だからあと巨乳のボールガールがいて、
はいはい、
それを紹介したやつにも、はい、いやこれセクハラじゃないかっていうふうに本当に何でも噛みつきますから、
うん、
だからちょっとでも危険なその陰行とか絶対ダメなんでしょうね。
ダメですね。でもちょっと尖ってる番組じゃ尖ってる番組ですよね、
うん、まあ基本はだから笑えるか笑えないかっていうのがボーダーラインにあると思うんですけど、
うん、だとすると、
うん、
やっぱ一個滑らない話で喋れない話は無理みたいなところあるかもしれないですね。
あ、
以下のキム兄先生が、
はい、
鶏肉を投げた話あるじゃないですか。
女の人にね。
女の人に。あれ炎上したでしょ。
炎上しましたね。
でもあれ聞いて僕もちょっとまずいなって思ったんですよ。うん、
大丈夫って。
うん。いや確かに、え、何が面白いのって思ったんですよ。うん、あれ聞いた時。うん。ちょっとそのヤクザなこう内容でしたよね。ちょっとした。
ね
え。うん。
あれどうしたんですかね。
うん。あれああいうのとか笑えないし怖いなって思ったんですけど単純に。
うんうん、
でもあれは。最近読んだ恐怖の構造っていう本読んだんですけど、
うん、
なんか笑いと恐怖ってよく一緒くたというか似てるみたいな言われるじゃないですか。その本には火力の違いだって書いてあるんですよね。うんうん、で、あれその火力の分量を間違えた話なんですよね多分。
うんうん
うん、いや怖すぎるだろうっていう
話。話よりやってはいけたってことですかじゃあ。
うん、なんかその鶏肉の話を抜いたらぶん投げてその多分一番面白いのがマンションのところをカンカンカンカンって言ったってあそこは多分面白いところなんですけど、確かにそれを女の人に投げんじゃなくてなんか腹立って外に投げたら鶏肉がカンカンカンってなったみたいな話だったらまだいいんですけど、
女の人に唐揚げ投げたからか、
うん、しかも内容がなんかやらしてくれなかったからみた
いな話ですよね。なんかちょっとそういう強姦にも取れたし、
うん、だからもっと今話したらもっとやばいと思いますし、
うんうんうん、そうですね、
うん、
いやでも実際ちょっと露出減ったみたいなとこないですか。
ありますね、
ね、
全然
なんかその木村一さんで笑えなくなっちゃった人が増えたのかなって。
だからそう考えると下手なこと言えないですね、
うん、そうなんですよ。
だからそこ
本当に女性の味方だし僕は。そうそう
そ
う、
昨今のその M1 問題
女性の味方でありたいし、
うん
うん、
なんですかちょっと
2019は、
うんうん、なんかその雑誌のインタビューされてるみたいなスタンスで喋ってるけど、うん、いやそうですよ。だから昨今のその M1 問題もこれでトロサーモンさんで笑えなくなった人っていうのは絶対いると思うんですよ、
うん、
積み重なったらひどい目に遭いますよこれ。
いやでもその木村雄一さんの滑らない話と、
うん、
トロサーモンとスーパーマラドーナの件はなんか女を下に見てる感じがちょっとあるよね。
うん、ある。だから、
それって燃えやすいんですよね。ガソリンですよね。
やばいやばい、うん、そうですね、うん、
本当女性の味方でありたいし、
ね、うん、あと自分当事者が喋るとダメだけど、
うん、
他の人が喋ると大丈夫問題あるじゃないですか。
ああ
、あの話を木村さんと一緒にいた後輩がしたら、うん、もしかしたら大丈夫だったの
かもしれない。ああ、なんかだから自分で言うと、え、もしかしてそれ武勇伝と思ってんの。
ああ、そうそうそうそう、だから武勇伝みたいな
感じで、うん、そういうふうに俺やってやりましたわってって取っちゃう人もいるんだよ、
ね、うん、俺はまさしくあの話はそう聞こえたんですけど、
うん、あ、だから俺前も鶴丸さんと言ったけど霜降り明星のせいやさんの滑らない話で、
うん、
その SM 上と DM でやっててなんかいいことをして、うん、最後なんか、うん、オチを言ったんですけど、いや、はい、でも結局 SM 嬢と出会っていいことしてんじゃんっていう自慢かっていう見方があるじゃないですか。
うんうんうん、それが一個でもあるとちょっと親ってなったりするんですよね、うんうん、だから、まあ、その辺にちょっとポイントがあるんじゃないかなっていう、
ね、
しくじった失敗談として、やっぱしくじり先生は失敗談を喋って笑いをバラエティですから、
うん、
面白いっていうなんないと。だから当事者が話すわけじゃないですかこれ、
はいはいはい、
失敗した、
はい、
ってことはそこになんかそのさっきみたいなその鶏肉みたいなエピソードがあると笑えないってことですよね、うん、ただのやべえやつじゃんみたいな感じになっちゃう。
でも結局成功してんじゃんずっとって思われたら俺ダメだと思うんですけど、その丸山さんとか、
うん、
その一番下の渡辺直美さんが金遣いが荒いから貯金がたまらないしくじり先生って言われても、
うんうんうん、
いやでも結局成功してるからなって、
ね、それはその番組がちょっとなんだろうな、もうないのかなっていう感じありますけどね、うんうん、だから昔と違って今出れる線が甘いじゃないですかしくじり先生で言ったら、
うん、
でもしくじり先生に出れるか出れないかの境界線っていうか、まあ、失敗の境界線みたいなところなんですかね。
これあ、この人出そうだなっていうのとか考えればよかったですね、うん、
ああ、なるほど、
うん、
誰かいますかね。
ね、
なんか失敗した人いるかな。
2匹目の土壌狙って失敗した人とかいたかな。
なんか最近ミスった人、変なこと言っちゃったみたいな人。
でも芸人じゃない方が俺好きですけどね、この番組。
あ、そうですね、
うん、
うん、 なんで前園さん出ないのかなってずっと思ってますけどせっかくなんで、
まあ、あんだけワイドなショーでいじられ倒してるからね、はい、全然笑える側だと思うんですけどね
そうですよね。
エビゾーはどうですか。
エビゾー、まあ、だからあれか、あれは自分いじられてるからいいのか、
うん、
要は自分で言って私殴って失敗しましてっていうのだとダメなんじゃないですか多分。
あ、
うん、
そうか、
そうそう、海老蔵さんもそうですよ多分。やっぱ殴った系は自分で言っちゃダメなんですよ、武勇伝になっちゃうから。
そう、ちょっと武勇伝になっちゃうしね、うん、
そうか、
それはあるんじゃないですか、 LINE に、うん、武勇伝になったらダメって。
あ、そうですね、うん、うん、
あのオリラジが あれだしレギュラーだし
そう関係ありますうん、確かに武勇伝やってたけど、
たまに全然関係ないのやってるけどね。俺この間しくじり先生見た時は、うん、あっちゃんが星の王子様がいかに素晴らしいかっていうのを30分ぐらい
好きそう、好きそう、うん、星の王子様好きそう。
ためになりましたけど、
ためになりました。いやーね、最近バラエティ見てないであれなんですけど、うん、しくじり先生の境界線でございますか。
ちょっとスクロールしてもらっていいですか。
はい、
例えばどんなのあります。
ジョイマン先生ありますね。
エリート街道から外れちゃったジョイマン先生だ。これ王道ですよね。
王道ですね。要は一発屋芸人というか、
双子の兄と比較にならないぐらい差がついちゃった
荻原ですね。
荻原継原先生ね。
あと、森田正光さんはあれ、これ天気予報の人
ですか、はいはいはい、
ニュースキャスターか。興味ない仕事を適当にやっていたら自分のミスは予報できなかったどういうことなのこれ。
もう上手いけど、
うん、
なんかやらかしたことも俺あんま知らないですけど、
うん、いや全然知らなかったです。ゲーム超下手くそのくせに名人を名乗っちゃった高橋名人。
ああ、これも昔ガンガン出てた系のあれですね。
はい、そうですね、うん、いやでもなんか結構曖昧だなこれ。
恋人が国際スパイだと気づかずにお金を奪われて暗殺されかけたアンミカ先生。
いやなんかこれもうなんかスタッフにあの打ち合わせのとこでなんかないっすかって言われて無理やり出されたみたいな
、うん、
ほんと感じ、
ね、それこそヤフートピックスみたいにちょっと持ってますね。
持ってますよねこれね、うん、誰でも出れるっちゃ誰でも出れるなこれも。
あ、でもあれ、うん、その今の、
うん、
恋人が国際スパイで思い出したけど、あのローラのやつって笑えないんじゃないですか。
なんでしたっけあれ、
なんかお父さんが犯罪者だったみたいな、
うん、ああ、はいはいはいはい、
うん、
ああそっか。
ちょっとあれからローラ見るとき、
うん、
ああかわいそうって思っちゃう自分がいますからね。
うん、なんかローラ自身もなんかそういうあんま性格良くないみたいな噂もございますしね、うん、どうなんですかねあれは。確かにそういう情報は良くないですねタレントだと。
家族がね足引っ張るパターンね、
うん、うん、でもまあ他人事だし、いわゆるお父さんのことだからまあいいんじゃないですか。
有村愛理とか出そうなんじゃないですか。
あー、あれでしょ、ロンドンハーツで無事開脚でおなじみの、あれはいいね。
まあいいんですけど俺
らからあれ最高ですよね本当に。
まあ妹の名前使って
や
って
みたいな、はい、それだったらあの一緒にあの上野樹里の姉ちゃんも出てほしいですね。上野真奈ね、うん、なんであのロンドンハーツから出てくるんですか
よく発掘します
よね。よくで捕まえてきますよね、うん、得意な人いるのかな。
でも有村架純と結婚するより、
はい、
有村愛理と結婚した方がなんか興奮しますよね、
はい、そうですね。
妹が有村架純かっていう、うん、妹が上野樹里かっていう、
まあそうですよね、うん、なんかこの前モニタリングでやってましたけど、なんか
あ、なんかよくやってます
ね。あのミキの弟が、
ええ、
あの山本瑞希連れてって、
うん、でお兄ちゃんのリアクション見る。
お兄ちゃんがびっくりして山本瑞希ほうじくんのって言いましめちゃめちゃ面白かったですけどね。いや
どっちも成功してるパターンってすごいよな。あの広瀬姉妹ね。
広瀬、あ、そうですね、
うん、
広瀬アリス先生はすごいですね本当に。この前も映画見てきましたよ、広瀬アリス出てるやつ。
なんていうやつですか。
銃ってやつです
。銃
ピストルの銃。あの村上虹郎、
おお、
あのウーアの息子ね、
はいはい、村上純、
そうそう、が出てるやつ。うん、なんかああいう映画バカみたいな最近少女開口とか、なんか対策みたいですね対策
それがいいんでしょ。でも
あそう、
俺サブカルに包まれてる。
そう、なんかねそんな感じがしてきて、ね、ちょっとダメなんですよ、うん、本当サブカル映画バカみたいなと思って、うん、うん、ファンタスティックビースト見たいですよ。
そうですよ、
ギャル
見る、挟まないとね。
挟みたい本当に、もうボヘミアンラプソディとか見たい。
あ、そうですね、
うん、最近映画とか見てないですか。
あれ見ましたね。あの知ってるかな、カメラを止めるなっていう。
え、
カメラを止める
な。あ、見たんですか。
見ましたよ。
やっと見ました。じゃあちょっとカメラを止めるなの話しましょうか。
3ヶ月ね空いてるからね。
いや全然だ、カメラを止めるのなんか今もうすごいでしょ、うん、あれ
俺見に行ったのすごいですよ、うん、あのカメラを止めるのが終わる日に見に行きましたね、ユジクに。
出た、ユジク。ユジクでやってたわ。
自転車で行く
の、ね、あの後輩もユジクで3回目見ましたわとか言ってたわ。なんか
もうね、見に行くのが遅すぎてね、
うん、
多分何週目の人が多かったと思うんですけど。
いや絶対そうですよ、うん、
俺は本当に何にもネタバレシャットダウンして見に行ってたんで。
マジっすか。
実際怖い映画だと思ってたんですよ、
はいはいはい、
そしたら最初のゾンビのシーンで、
はい、
後ろのおっさんが、うん、えぇ、ー、って言って
た、はいはい、
えなになになにと思って、
うん、
そしたら次のゾンビのシーンでも、
うん、
そのおっさん、まあ結局一人だけだったんですけど、そのおっさんが、はい、えって笑ってるんです。
いやそれが問題になってたんですよ、
うん、
その見たやつ
が。いやあれ問題になるわ、
うん、あの笑ってなんか俺ここ知ってますよみたいな感じで笑うやつ、うん、
になっちゃってましたね、うん、結構俺の中であの思い出的には最悪ですね、
うん
うん、でもまあ面白かったですけど。
面白いでしょ、
うん、
だからあの先に見といた方がいいんですけど ね本当は。だからあのカメラを止めるなとか、あのドラマ出てましたよこの前、
うん、
あの柏木由紀のドラマ。
誰が出てたんですか。
娘役の。
ああ、あの子いいよね。
あの子めちゃめちゃ良かったですね、
うんうん
うん、俺あの
持ち肌っぽいし、
変なおばさんより良かったですね、うん、
ああ、ポウの人。
ポウ
変なおばさんって誰ですか。
変なおばさん、あれあのプロデューサーのおばさん、まあ縁と違うかみたいなこと
言って、ね、あっちね、あの人も出てますね。
そうだ、あの人も出て、
あの護身術のポンの人かな。
あの人、あ、そうか、ナオミの人ね。
そうそう、
うん、結構ドラマ出てますから。
あれから結構売れてる人多いですよね、
うん、そうですよね。まあといったところでね、あのまあ今回この辺でちょっと
新年一発目だしね、聞いてる人誰も聞いてないから。正月、
いや聞いてるわ。
正月なんで、
ちょっとじゃあ軽く線引き決めて終わりましょう、うん、もう正月ボケだって言われちゃうけどね、俺の中ではもう年内終了してるんで、もう女性との出会いも全てあの終わりましたから。
うるせえなそれ、
うん、
もう2019だから。
もう LINE がね、
うん、
あの通じないと、
うん、
LINE が繋がらないと、
うん、既読スルーされて
るらしいです。既読スルーになるということでね、あの終わってるんで、
うん、
じゃあですね、しくじり先生に出れない境界線はもうタレント名でいっちゃいますか。出れるか微妙な人、
うん、
市原隼人かな。
しくじったんですか。
はい、あの花香さんにあのモノマネのこと怒ったじゃないですか。あんな深いようなことあります。
ああ、小田裕二も山本貴弘さんに怒ってた
らしい。あ、だから小田裕二さんと市原さんはもう出れません。
しくじりの感覚になってないと思いますよ、うんう
ん、いや俺、
うん、
腹立ったんで、うん、怒ったんですよ。はいや笑えません。え、なんでそんな怒ったんですか、うん、もうちょっとね、みんななんかモノマネ公認してるじゃないですかって、うん、おい、いい加減にしろ市原って炎上しちゃうんで。
いや、うん、そのね、やらかしたイメージないんですよこっち的に、
うん、
印象ないんですよ。出るとしたら花賀さんじゃないですか、
うん、花賀さん
モノマネしてたらキレられたっていう、
うん、それだったら出れる、
うん
うん、出れますよ。
まあだから全員茶の間が笑えなかったら出れないんじゃないですかね、うん、
だから市原隼人は出れないけど、うん、花賀さんは大丈夫。
そうですね、
山本貴弘さんも大丈夫、
うん、
山本さんめちゃめちゃ面白いですよね、
うん、
この前バイト先でテレビ見てたんですよ。そしたら山本さんがなんかね、ドラマの後になんか出てなんか1分くらいなんか織田裕二のモノマネしながらなんか商品紹介するみたいな、
うん、
それ見て爆笑してたんですよ、
うん、
面白いなっつって、
うん、
したら女子高生のバイトの子が、
うん、
何が面白いですかこれ、
うん、
何が面白いですかって、うん、めちゃめちゃ真顔で言われて、うん、え、何か、まあなんとなくみたいな、ちょっと答えられなかったんですけど、うん、これ気をつけたらなんて答えました。
それはその子はそれに怒ってんのかな、本当に鶴丸さんたちだったから怒ってるってことないですか。
なんでだよ。
本当に 何するにしてもムカついてるっていう。
いや、そんなことないですよ。
本当ですか。
普段はあの可愛い子ですよ、柴崎コウに似てんですから。
柴崎コウに似てる女子高生。
女子高生、うん、
そういう目では見てないですよね。
え、
そういう目で見てないですよね。
見てるのは当たり前じゃない
ですか。バイト先の高校生を、
うん、
そういう目で見てないですよね。
見てないですよ、
うん、安心しました。
小出圭介じゃないんだからやってないですよ。
何もしないなら帰れとかね、言っちゃダメですよね。
それ誰だっけ、
やば、達也メンバーです。
あ、そうだ、達也メンバーだ。達也メンバーはもう無理でしょ、だって。うん、懐かしいね、達也メンバーのこと忘れてたわ、
うん、出れないですか。
出れないです。
やっぱ女子高生はダメなんだな。
いや、女子高生ダメでしょ、うん、何もしないなら帰れ。なんで流行語大賞なんないですかね。
ネットで言われてましたけどね、うんうん、絶対1位だろ
うって、うん、そう、確かにあれ名言でしたね、あれは。うん、
そういう忖度があるからな。だから薬満さんがこの間テレビで、
うん、
奈良判定を僕がねじ込みましたって言ってたんですよ。
奈良判定
本当は入ってなかったんだけど、うん、あのボクシングの山根会長のやつね。
あ、はいはいはい、
本当は入ってなかったけど、うん、僕が奈良判定ねじ込みましたからねって言ってたんですけど、
うん、
それ言っちゃっていいんだと思いました。一、うん、人の力で入れていいんだ流行語大賞って。
いや、それずるいな、
ね、
あれ、そうだねと争ったのって
何でしたっけ。流行語じゃねえじゃんと思ったけどな、
う
ん、
そうだね以外でなんか
e スポーツとか。
e スポーツ、あー、確かに出てたな、そっか。まあ、ちょっとね、今年もちょっと線引きで、境目線引きで流行語大賞ちょっと生み出していきたいなと思うんですけど、
流行語大賞
去年の、ちなみになんか流行語大賞ありました？線引き、
境目線引き、境目線引き的流行語大賞
ありました。
俺的には3年連続生キャラメル。
3年間ちょっと
生キャラメル作ってきたけどいるっていう。
生キャラメルか。じゃあ今年はちょっと生キャラメルを超えれるような、
超えないとね。いや、なんかありましたっけ、
うん、
なんか対応してる、
うん、ありました
よ、言葉
ありましたっけ。まあ、そういうのもなんかね、聞いてくれてる方でちょっとこれいいんじゃねえかみたいなの、ちょっとツイッターでもいいから
使ってほし
いです
けどね。確かにね、よくあるんですよ、
うん、
俺昔ナインティナインのオールナイトニッポン聞いてたんですけど、うん、その流行語大賞みたいなコーナー毎年やってた。
あ、よくやりますね、うん、そういえば。あ、じゃあ別に、まあ、これは遊びみたいな感じなので別に企画化はしないですけど、うん、特に、うん、
ハッシュタグでつぶやいてくれたら、
ハッシュタグで
つぶやいてくれたら、次回のお便り太
郎、お便り太郎のちょっとね、色が増えます
からね、紹介したいですね。
よろしくお願いします。
絶対あるはずですから、
ね、はい。
じゃあ茶の間で全員が僕が笑えたらで、ね、はい、いきます。
ああ、そうですか。僕はじゃあ、市原隼人と花川さんの間に
線引きしますね。いや、でもいいと思う、新しい、
新しい、
今年は新しい、
お財布寺と山本さんの間に線引き
したね、うん、目薬でね、
そうそうそうそう、だ、出れるほど出れないがってことだから、
ね、なるほど、
ね、うん、しくじり先生に新しい線引きも生まれたところで、はい、今回の終わりですね、境目鶴丸と、
はい、線引きはこれ今日でした。
ありがとうございました。